新平家物語連続講義第198回鎌倉殿の巻馬と鹿吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は興福寺の僧兵が藤原元房の使者の友である蔵式の髷を切ってしまう場面をお送りしました。関白元房は西八条の清盛の部屋で打ちしおれていました。宇治の長者たる自分の権威も興福寺の僧兵には通じなかったことを清盛に報告しました。それを知った清盛は瀬能の太郎兼康を呼んで500騎を従えて奈良へ向かう準備をするように言いつけました。そして明日もしくは明後日関白家の使いとして3度目の使者を興福寺へ出す際に周都らに前回のような牢籍をさせないように兼康に守りの役を命じました。ただし清盛は言います。周都らがどんなに牢籍をしてきても相手にしてはいけないと。またこれは若い大将では難しい役であるからこそ兼康に命じたのだとも。兼康は500騎を従えて奈良へ向かいました。興福寺の周都らが迎え撃ちます。包囲されてしまった兼康の兵は無抵抗を言い渡されていたためただ黙々と道を開こうとしていました。そんな彼らを周都らが口汚く罵り物を投げつけて攻撃してきます。兼康は部下たちに野営の準備をするように命じました。陣幕を広げ始めた時周都らに対して耐えきれなくなった武者の 4,5 人が僧兵の中に切り込んでいってしまいました。それでは本文を見ていきます。折伏黄昏時である。興福寺大師は地の利に明るく一石一木の暗がりも知っている。それにまた積極的だ。
敵は恐るるに足らん。かつて伊山に向かっても変わった試しのない平家、先頃は藤川でも散々になって逃げ崩れて帰った平家武者ぞ。
なんとて名うての悪僧と見え恩情も凄まじく周都を鼓舞している大奉仕もある。瀬能の兼康は流行る味方へ、
逃げよここは逃げよと声をからし、あれほど言い渡しておいたことぞ、手向かいすな、浜瀬はならぬぞ、引きや人々
と制止していた。しかしその人自身さえ今は刃に対する刃を持って防がずにはいられなかった。まして部下はもう破れかぶれイノシシ武者となり終わっている。弓矢を持たないためにかえって戦闘は激烈なものとなった。僧兵の数は武者に何倍していた。撃たれる者は兼康の部下に多く、やがて兼康の身も当然危うくなった。
俺に続いて逃げろ。
馬に乗ってまず兼康から逃げてみせた。わっと泣くがごとく彼の後から逃げ続いてくる味方を見て兼康は走りながらも悔し涙が止まらなかった。奈良坂まで落ちてきて大和の神兼忠の追事討ちへ立てこもる。そして味方の数を調べるとなお100人は不足していた。
後の者どもはいかがせしか。
夜明けを待ちかねて昨日の場所へ探りに行ってみると猿沢の池のほとりに60幾人かの首がかけ並べてあった。
すべて自分の部下の首だ。
弓を持たず抵抗も禁じられていたために撃たれた者の首である。
これが僧侶の仕打ちか、己。
今はと彼の官人も限界に立った。残る400騎を持って突撃しよう。この恥を受け、この部下の犠牲を見ては、このまま都には帰れぬ、と身を震わせた。けれど、主命も思い当たってくる。官人を旗にしていけと入道殿は言われた。これでは主命を全うしたものとは言えぬ。むしろ主命を恥ずかしめるものだ。
この上、試作の上乗りしては。
と思い返し、瀬能の太郎兼康は兵を奈良坂に留めておき、一人馬を飛ばして西八条へ次の指図を仰ぎに帰った。さて、清盛は兼康から猿沢の渚に60人余りの老頭の首がかけられたことを聞いて、心の平静を保ちきれませんでした。あまりに強く唇を噛んだせいで、前歯の一つが抜けてしまったほどです。そこへ奈良から逃げ帰ってきた兼康の老頭の 2,3 人が注文まで見えているとの報告が入りました。清盛はその者から 奈良の様子を聞きました。逃げ出してきた次郎太夫友方は言い渡された通り無抵抗を守り、そのために捕虜となってしまったと述べ、その後大木につながれ、他の者は首を切られたが自分は置き忘れられ、縄目を食いちぎって逃げ命拾いしたことを語りました。それでは再び本文を見ていきます。
他には何ぞ稲子とは見なかったか。
金安が問うのを待っていたように次郎太夫はまた答えた。
恐ろしいことを目に見申した。それはかようなぎでござると
清盛の前もはばからず、いや清盛の前なのでなお高ぶっていったのかもしれない。興福寺では平相国のご寿命を縮めまいらせんと仰天の鐘を合図に寺々で図法を行っている。そしてそれが済むと大勢の奉仕が南大門の広場へ出てきて、打て踏め打ち砕けなどと言い囃しながら不思議な遊戯をやり始めた。一個の大きな木製の鞠を大勢が争って蹴上げたり、杖で打ち据えたり、唾したり、両手に差し上げて叩きつけたり、そしてどっと笑ったり、何しろ異様な熱意でやり続ける。よく見るとその木製の鞠には入道殿の似顔が書いてある。つまり大きなその決まりを平相国の首と見立てているのである。杖は戟杖といって先が土型になっている杖であり、それで決まりを打ち争う競技である。その遊戯にこと寄せて実は清盛上服の規制を上げているものだった。
恐れ多くも近所の外側に負わせられるお方に対し、あろうことかあるまいことか、これや魔界の間の処理、見る目も恐ろしと目を覆って逃げ戻りまいた。およそ幸福東大寺の大師はそのように物狂うとありさまにござりまする、
と述べ立てた。清盛は眉も動かさなかった。石と化した人のようである。ただなおにじみ出た歯茎の血が円字のごとく唇の端に乾いていた。人意のほかな人意がある。何か目に見えないものがこの世を動かしているのではないか、そう疑われもするような偶然や不可思議な作用がこの世にはある。折も折入道清盛が瀬能の金安と次郎太夫の二人を退けて、
ちと物言い、いつもの薬湯を煎じてくれよ
と近従に言いつけ、それを飲んで世のものを引き数こうとしていた時である。義弟の代理教時忠が訪ねてきた。時忠が会いに来るのはいつも何か重要問題と決まっている。抜け場のせいか入道の心には空洞ができ、しきりと猛年の鬼が空洞に踊っていた。
会うも物言いし、会わぬも気がかりだし。
迷ったが思い直し、頂戴のうちに伏戸の失礼を見せた部屋へ彼を通した。さてこのあと時忠は清盛に報告をします。その報告の内容は、興福寺と比叡山延暦寺が平家打倒を目論んで連絡を取り合っているということでした。その夜眠りについた清盛は悪夢にうなされました。目を覚まして粉木なたで仏の書かれた屏風絵を切り裂く行為に及びました。そして清盛は唐の中将平重衡と中宮の助道盛を呼び出すように言いました。一体これはどうしたことでしょうか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。